ステパノが、殉教の前に語ったの説教を学び始めております。本来詩編に帰りたいと思ってはおりますけれども、せっかく学んでいますので少しシリーズで流れで、ステパノの説教を学びたいと思っております。今回はおそらく読んでいただいたところを全部語るのにはちょっと時間的に余裕がないので、ヨセフの生涯を2回にわたって学びたいというふうに思っております。で、前回も申し上げましたように、このステパノさんは本当にすごいなと私は思っています。いわゆる牧師伝道者という立場ではないんですけれども、聖書をよく知っている、聖書をよく学んでいる、そして聖書をよく覚えている、聖書を自分のものにしている、もうまさに原稿なしにこのアウェーの状態で自分を憎み殺そうとしているような人たちの前で堂々たるこの旧約聖書全体にわたるこう一つの物語っていうか、実際に起こったことですけれども、それをこう語り続けたんですね。今日はそのうちのヨセフという人についてであります。まあ、お開きにならなくても聞いておられるだけでも大丈夫なんですが、このヨセフの生涯はですね、生まれた時のことはもっと前に書いてあるんですが、彼が少年時代のことがから書いてあるのが創世記の37章から、そしてまさに創世記の終わりの50章に至るまでなんです。これを、ステパノは本当にコンパクトにまとめたんですけれども、せっかくですので創世記の37章から今日はおそらく41章ぐらいまでいくと思うんですが、このステパノが説教した内容の、これが骨格なんですけど、それの肉付けというか創世記にあるわけですから、それをこうステパノさんの強調したそのことを重んじながら創世記から本当にこう全部を詳しくはできませんけれども学んでいきたいと思います。でヨセフの生涯を学ぶ中前にですね、人生の私たちの人生のこの山と谷という話をしたいと思います。短く人生の山と谷、例えばですね、前にも申し上げたことがあると思うんですが、こういう紙を皆さんがですね、いわばこういうペーパーで A4 でも何でもいいんですけれども、それを取っていただいてですね、真ん中にこう線を引いて、そして例えば私はやがて80歳になった時には、例えば4分割するとすれば20年ずつですよね。20歳まで、あるいは20歳から40歳まで、40歳から60歳まで、60歳から80歳まで、60歳の人であれば、3分割でもいいかもしれません。20年ずつですね。もっと若い人は7年ごとでもいいかもしれません。ともかく人生をいくつかのこう年数に区切ってみて、その時何が起こったのか、どういうハッピーなことが起こったのか、どういうアンラッキーなことが起こったのか、それを思い起こしてこうそこにこう書いてみるんですね。そしてこの線よりも下の方、何が本当は嬉しいことだったのか、悲しいことだったのか、残念なことだったのかっていうのは 私たちの考えですので、神様はどう考えておられるかはまた別なんですね。でこういうふうにして、上がまあラッキーだと思われるところ、いやあんなことなければよかったなっていうのを下の方にやってみて、それをこう一つのこの折れ線グラフってありますよね。点と点をこう結んで、こういう、まあ、全部上の人っていうのもいないし、全部下っていう人もいないと、こう意外とこう山と谷がこうある。このヨセフの人生も実はそうでありました。創世記37章の1節から17節まではヨセフが17歳の時に経験したこと、あるいはやったことが書いてあります。2節、これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた。まあ嫌なやつですね、ヨセフって。まあこの後書いてありますように、ヨセフは12人の兄弟の中の下から2番目で、お父さんのヤコブがもう年寄りになってから生まれた子なんですね。なので寵愛された、溺愛された。そしてまあこの他ヤコブには4人妻がいたわけですから、他の お母さんから生まれた子、お兄さんたちですねの悪口を、悪い噂をこのお父さんねって、17歳の少年が、あのお兄ちゃんこんなことやったんだよ、こんなこと言ってたよって、お父さんのことこんな悪口言ってたと、まあそういうことを告げ口する人ですね。本当に嫌ですね、皆さんそうならないようにしてくださいね。で彼はまだ実力はなかったんですよ。まだ17歳でお手伝いをしていた、お兄さんたちにこう指導していただいたにもかかわらず、お兄さんたちの悪口を言っていたっていう。実力がなくて人の批判は上手な人がいるんですよ、ね、自分はこちらに置いといて、自分はいろいろお世話になってるのに、教えていただいてるのに、あの先生の教え方はどうのこうのとかですね、まあいろいろとこう批判は上手な方いる。まあ批判することは時には悪いことではないんですけれども、あなたはどうなのということを考えなくちゃいけないですね。でお父さんはですね、ヨセフをことのほか誰よりも愛していて、綾織の長服を作ったっていうんですね。まあどういうもんでしょうね、こう綾織、まあいろんな色がこうで 布でですね、こう上等な布だったんでしょうね。これはをヨセフはいつも着てたわけです。お父さんは僕のこと一番愛してるんだという印ですね。でこの長服だけでも お兄さんたちにとって本当に頭にくる嫌なやつだというふうに思うんですけれども、それに加えてですね、その後読みませんけれども、ヨセフは二つの夢を見ました。両方ともですね、自分が中心になってこの束が、このお兄さんたちの束がこのひれ伏す、自分は一番下の方なんですよ、だけど自分は偉い人になると、お兄さんたちは私の家来になるみたいな、まあそういうような二つの夢を見たわけですね。まあ、皆さん読んでください創世記をね。それを聞いて、お前何者なんだと、 お兄さんたちはこうこのヨセフを憎むようになった、妬むようになったわけですね。である時にお兄さんたちはシェケムというこうずっとヘブロンから住んでいたヘブロンからずっと北の方にお兄さんたちは羊を追って、まあ、草を牧草を食べさせなくちゃいけませんので行った。でお父さんからヨセフは17歳のヨセフは頼まれて、ね、お兄さんたちがどうしてるか、羊はみんな元気か、行ってこう様子を見てきてそれを報告しておくれってこう言われたわけですね。もちろんヨセフは長服を着てそしてまあシェケムの方に行きました。まあ、そこにはいなかったのでドタンというもっと北の方にお兄さんたちを探しにヨセフは一人で行ったわけですね。そうするとですね、こう遠くからその長服が見えたわけですよね。あいつはヨセフだとお兄さんたちは思った。これはチャンスだ、あいつを殺してやろうと思った、ね、それで彼が近くまでお兄さんってこう、彼はまあ嫌なやつですけど結構まあまだ世間知らずなので、お兄さんたちの心の中にあるこの妬みとか憎しみとかですね、怒りとかそういうものまでは気がついてないんですよね。だからお兄さんとこう言ったかもしれません。それでそれに対してまあみんなでこう襲いかかってですね、そしてこの長服をこの剥ぎ取ってしまった。そして彼を殺そうという意見もありましたが、中にはもうちょっとまあ憎しみを殺すことはないだろうというので、まあそういう意見もあって、水のない穴の中に、まあ井戸を掘った跡なんでしょうね、もう今井戸が枯れて長った、そこにこのヨセフは上着を剥ぎ取られて投げ込まれたんです。でお兄さんたちは平気で食事をしてたんですよね、弟がそういう苦しみに遭ってるの。でそういう時にたまたまのミディアンというこの東の国から大将がまあラクダに乗っていたが、でエジプトに向かってこういろんなものをこう貴重品を売るために通りかかったんですね。それでお兄さんたちはまあ殺したってしょうがないからあいつを奴隷として売ってしまおうということで、この銀20枚でこのヨセフをイシュマエル人に売り渡したわけで、ヨセフは見ず知らずの国エジプトに連れて行かれて、奴隷としてポティファルというエジプトのファラオの侍従長の家に、まあ、買い取られたというのがこの37章の最後までです。まあ、その後38章はユダの物語が出てくるんですが、これは次回に触れます。で38章にこう皆さん、まあ、創世記開いていればですね、見ていただきたいと思うんですが、まあ、お父さんはもう血塗られた上着を見てヨセフは悪い獣にやられてしまったと、噛み殺されたと思って、まあ、泣き明かしているわけですね。まあ、そういう中でヨセフはポティファルの家に買い取られたということは申し上げましたけれども、38章ですね、39章です、ごめんなさい。一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれて、ファラオの帝臣で侍従長のポティファルという人のという一人のエジプト人がヨセフを連れてきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。 主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のするすべてのを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ自分の全財産を委ねたと書いてある。ヨセフがエジプトに行って、まあ奴隷ですからね、自由はないわけですよ。まあたまたまこの侍従長の家に買い取られた。どういうことが問題だったと思いますか、皆さん。まず食べ物が違うでしょう。まあ穀物は同じかもしれませんけど、言葉も違うでしょう。エジプトの言葉とカナンのイスラエルの言葉と、まあ文化も違うし、物の考え方も違うし、まあ知ってる人は一人もいなかったわけですよ。そういう中で17歳の少年がどうやって生きていくんでしょうか。しかしヨセフが父ヤコブと共にいたあのイスラエルの地、カナンの地にいた神様は一緒にエジプトに下ってくださった。主は彼と共におられたというのは何回も出てきます。主はこの傲慢なヨセフ、世間知らずのヨセフをお見捨てにならなかった。エジプトでも主はヨセフと共におられたので彼は成功したんです。奴隷でしたけど、いろんな仕事をさせると驚くほどよくやり、いろんなものを管理しても本当に上手に管理し、この主人の財産がどんどんどんどん増えていったわけで、で主人の信頼を受けてですね、もう本当にまあ家族同然にこの主人の家のそばに、主人のそばに住むようにまでなって、全部管理を委ねられたわけですね。まあ、ここまでは良かったんです。で、次に大変なことが起こります。まあ、ここに書いてありますように、7節からですね、これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょうと言ったと。まあこの6節にはヨセフは体格もよく、まあ男性としてこうかっこよく、体格もよく、顔立ちも良かったと、イケメンであったというわけですかね。このポティファルという人の侍従長の奥さんは悪い人で、この若いかっこいい素敵な男性に惹かれて、そしてまあこの誘惑したわけです。一緒に寝ましょう。なかなか断りづらいですよね。だってこれ断ると憎まれるかもしれないし、断るとまあ違うこと言われるかもしれないし、まあクビになるかもしれないし、まあでもヨセフはですね、私はご主人様から全てを信頼されて任せられています、でもあなたは別です、あなたは別です、あなたは主人のご主人様の奥さんだからです、ってこう言った。だから人は見ていなくても神様は見ているということはヨセフは分かったわけですね。主が共におられるということ。で一回断ったんですけど、何回も何回もこう繰り返し言ってきたわけです。 でもその度ごとにヨセフはもう彼女に近づかないようにして、まあ、まさにこのディスタンスを取ってたわけですよね、うん、ところがある日たまたまヨセフが仕事をしようとして入ったら家の者が、まあ、しもべたちも召し使いたちも誰一人いなかった。で例のごとくこの奥さんは、ね、一緒に寝ましょうよとこう言ってきた。でヨセフはもうこれは危険だと思ってそこからこう外に出ようとして、そうするとこう上着をつかまれていたので上着がこう抜け落ちたというか、これは別の上着ですよね、あのお父さんからもらったのではなくて、まあ、ご主人からもらったのかもしれません。そしてこの女性は、まあ、女性の方はみんな悪い人とは思わないんですよ、思わないんだけど、悪い女性もいることも確か、まあ、男性も悪い人もいる。この妻はいきなりみんな来てとか言って、大変なことが起こったのよ、あのヘブル人の奴隷は私にこのいたずらをしようとしてやってきたんだと。で私が大声を出したので慌ててこの上着を置いて逃げたんだと、まあ、いわば証拠作りをしたわけですね。それで、まあ、帰ってきた時にご主人が、ファラオの宮殿から帰ってきた時に、あなたこういうことがあったのよって証拠品としてその上着を見せた。で ご主人は妻の言うこととこの長服を見て信じ込んじゃったわけですね。あの片一方の言う言い分だけ聞いてるとダメなんだよね。物事は何か事件が起こった時とか争いが起こった時に片一方の意見だけでは本当のことは分からないんですよ。さてその結果ヨセフはどうなったでしょうか。ヨセフは牢獄に入れられてしまいました。この牢獄は侍従長の家の地下にあったんじゃないかと思うんですね。しかしその時でもですね、この書いてありますように、そうですね、19節以降に書いてありますけれども、まあ、入れられたんですけれども、21節に、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長にの心にかなうようにされたって書いてあります。牢獄の中に入れられてですね、そしてでもそこにも神様はこの監獄の中牢獄の中にも来てくださっていたということですね。そして、まあ、彼は信頼されてあの囚人たちの面倒も見るようにまでなったんです。でそのような時にヨセフにこの牢獄から出るチャンスが与えられたんです。チャンスですね。40章を見ていただくと分かるようにあのヨセフが入っていたこの牢獄に、ファラオのエジプトの王様の、ファラオの、検釈官長お酌をする人ですね、お酒を、それと料理官長、王様のためにお料理を作る人、まあの長ですね、国長ですね、二人ともこう王様からこの罰せられてそして牢獄に入れられていたわけで、で二人を世話していたのがヨセフだった。で二人ともこの二人の家来たちも同じ夜にそれぞれに夢を見た。なんかこう浮かない顔してこう冴えない顔しているのでヨセフは何かあったんですかってこう聞いたわけ。そしたら実は夢を見たんだと、夢の意味がわからないんだと、で悩んでるんだと、 その時にヨセフは何と言ったかというと、40章の8節でヨセフは言った、解き明かしは神のなさることではありませんか。ヨセフは変わってきていますよね。自分の見た夢をこう自慢げにこう兄さんたちに話していたあのヨセフ、自分は偉い人になるんだみたいな解釈をして、まあ、実際この夢は実現するんですけども、それは夢を解き明かすことは神様がなさることではないかというようになったわけですね。苦難を通して彼は少しずつ変えられていくわけです。そしてまあそれぞれのこの検釈官とそれから料理官の夢を聞いてそれを解き明かしてあげるんですね。まあ検釈官の方は元の地位に戻るんですが、料理官の方は、まあ、この人が首謀者だったのかもしれませんね。王様に反抗する。結局彼は死刑になる。で、ヨセフはこの検釈官に言ったんです。私は無実の罪でここに入れられているんです。だから王様に取りなしてください。あなたがこの外に出て元の地位に戻るはずだから、その時に王様にこういうヘブル人がいて彼には罪がないんだ、だから出してやってくださいと言ってやってくださいとこう頼んだんですね。まあ、救われるチャンスだったわけです。ところがですね、23節を見ると、ところが検察官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまったっていう、もう待ってもこうヨセフのところには王様からのお使いが来ないわけですから、いやまあ人のことは言えませんけれども、私たちは自分のやってあげたことは覚えてるんですけど、やっていただいたことはよく忘れます。王を売ったことは覚えてますが、王をいただいたことは忘れてしまうんですよ。ヨセフは忘れられてしまったんです。で、相変わらずこれから2年間牢獄の中にいたわけですね。ところがですね、41章で今度は王様自身がファラオ自身が夢を見るんです。まあ、その夢は今話しませんけれども、ある夢を2回見て別な夢を見たんですけれども、それはヨセフがまあやがて解き明かすんですね。王様が悩んでるわけですよ。何本当なんだろう。その時にこの検察官長は、ああ王様、私は自分の罪を言い表さなければなりません、実はこういうことでヘブル人の奴隷がいたんです、彼が夢を解き明かしてくださったんです、その解き明かしの通り私は元の地位に戻されて恩があるにもかかわらず忘れてしまっていたんですということを王様に言うんですね。とこのファラオはその奴隷を連れてこいということで、ヨセフはひげを剃って服を着替えてそしてファラオの前に出てくるんですね。でファラオがこの自分の見た夢を言うと、それをヨセフは解き明かす、まあ、神様の知恵によって解き明かしたわけです。それはこの全世界に、その当時の全世界にこれから7年間の豊作がある、豊かな穀物ができる7年間がある。しかしその後7年間大飢饉がやってくるということを表す夢だった。それをヨセフは解き明かして、まあ、ぜひ王様、ファロー様、誰か知恵のある人を選んでいただいて、この豊作の7年間のうちにしっかりと穀物を、食べ物の材料を貯めておいてくださいと、こういうふうに言うんですね。 で王様、まあ、ファラオはこの解き明かしたあなたがやりなさいと、あなたのように知恵のある人は他にいないでしょうということで、まあいきなり奴隷であり囚人であったヨセフがもう 何段階と飛んで、まあエジプトのまさにこの総理大臣のようになったわけです。王様の次の。そして彼は委ねられたこの任務を適切に話して果たしてエジプト全土を回って、そして穀物を、まあ、それぞれの町々にこう貯めていくわけですね。そして飢饉の7年間のための準備をしたことが書いてあります。決してヨセフは自分の財産にしなかった。王様のため、そしてこのエジプトの国のためにその知恵を用いたということなんですね。私たちはこのヨセフのストーリーから何を学ぶことができるでしょうか。4つのことを私はこれを読んで、まあ、2回ぐらい3回ぐらい読んでるんですけど、準備のためにね、教えられたことを、まあ、私なりですよ、皆さんは別のことを教えられても十分大丈夫なんですが、神様はどのような状況の中にもヨセフと共におられたように、どのような状況の中にいる私たちとも一緒にいてくださる。カナンの地だけではなくてエジプトにも、ポティファルの家だけではなくてその地下にあった牢獄の中にも神様は共におられたということですね。で、2番目には、しかしそれはいつも良い、神様が一緒だから良いこと、ラッキーなことばっかりが起こるということではなく、苦しみもある。しかしその苦しみは神様の知らないことではない、神様はお分かりなんだ、分かってくださるんだ。その苦難は、苦しみは確かに辛いけど無駄なことではないんだ。それを通していろんなことをこう学ぶし、成長させていただけるんだということですね。3番目が、その苦しみを通して神の御心をしっかりと知り、私たちは謙遜に砕かれて成長し、愛を持つ人になっていくことができるんだということですね。このヨセフの物語を通して学ぶことができます。で、最後に伝道者の書の有名な暗証聖句にもなっています11節をお読みします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業を始まりから終わりまで見極めることができない。だからこのコロナは神の裁きだとかって言ってる人いるかもしれないけども、そんな単純な話ではない。神の なさることはもう人間が勝手に決めつけてこうなんだ、あなたは悪いことしたから病気になったのよとか、まあ、そういう問題ではない。一見不幸だと思うこと、一見ありえないと思うような苦しみ、それは人生全体のこの山と谷を最初に申し上げたこの折れ線グラフでこう見ていくとですね、ああなるほどってちょっと分かる部分があります。あの時の苦しみはこの時のためだったのか、あの時の悩みはこの時に役に立ったんだ。それをですね、私たちはこの ヨセフの生涯から学べるんですね。まあ、後半は来週になりますけれども、ヨセフがお兄さんたちと和解して、父ヤコブと一族がエジプトに下ってくる、そのストーリーをですね、一緒に学びたいと思うんですね。じゃあお祈りをしましょう。お一人お一人、今日教えられたこと、御言葉を思い起こしながら、お祈りを捧げてください。お願いします。